ットスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
皆さんこんにちは。はい、スノーです。ですね、忙しいと言ったので、連日、こう、前倒しで収録しましょうということになっています。多分かなりタイムラグが出るのではないかと思うんですけど、よろしくお願いします。
はい、なんかだいぶ涼しくなってきて、
はい。
なんか過ごしやすい、助かっていますが、
はい、
雨が降って自転車乗れなくて、
あ、それは寂しい。
鈴鹿のイベントが近づいてかなり焦っている半助です。
はい。
はい。わけあってちょっと今、一人生活をしていたらすごいことになっていてですね、他がだんだん足の踏み場がなくなってきてしまって。
そうなんだ。
ああ。
ね、
それわかりますね。なんか、僕も数日だけど、一人生活してたら、なんか いろんなところにいろんなものが、どちらかっていくのが目に見えて、これはいかんと思いました。
いや、でも結構そういう時間って楽しかったりしないですか？
うん、まあそうですね。
そっか、
うん。ちょっと洗濯物畳んだりするのはめんどくさかったですけど。
あ、いかん、アイロンかけなきゃ。
明日から仕事です。アイロンない
。
それはない。
そんな感じで始まっておりますが、今回はですね、誰でもフォトグラファーで、バーチャルな世界のお話を一つと、
はい、
誰でもアーティストでは、約30年前のお話をしていきたいと思います。はい、はい、ということで誰でもフォトグラファーは、セカンドライフ、
はい、いきなり、
ここの3人いますが、3人とも知らない世界なのでどこまで話をしていけるのかわからないんですが、
はい、
スノーさんが見つけてくれて、
はい、
送ってもらったアドレスを見てみると、
はい、
セカンドライフの中に写真屋さんがあるぞと
、はい、
ということで、
はい、
知らない、知りもしないのに解説するのは何なんですが、セカンドライフとは仮想世界にアバターと言われる、なんて言うんでしょう、
化身？
化身？アバターってそういう意味？化身って
多分そうだと思うんだ。
そうなんだ。
うん、まあ、身代わりですよね。身代わりっていうかなんちゅうか。
ネット内人か、ネット内じゃないな。
うん。要は自分の、キャラクターを。
まあ、投影したものっていう感じですかね。うん、
で、その中に、世界が、あるぞと、
はい、
いうところみたいなんですが、一時期いろんなニュースなんかでもね、
うん、
そこで商売が成り立つのかみたいなのが本やらもいっぱい出ていたり、してみたようなんですが、ここにいる3人は誰も興味を示さず誰 誰も体験していないので、はい、その実態は定かではありません。
ええ、
ただその中で、カメラマンとしてこうなりてっている人もいるみたいだと、
うん、
こうモデルさんもいるってことなのかな、
まあ、かもしれないですね、もしかしたら、
うん
うん
うん、
みたいな世界が繰り広げられているようなんですが、
はい、
ちゃんと撮影スタジオもあり、驚いたのがこの背景紙とか売っているっていうのがねこれお金を貯めてこういう撮影機材を買ってこういう撮影するんですかね
ということなんでしょうね、うん、はい、うん、
買うだけであなたも似たようなものが作れます、
うん、
っていう理解ですかね、うん、
これね、要はまあ、パソコン、インターネット上の仮想世界だから結局ブラウザ越しに見てる世界なわけじゃないですか。
うん、そうですね。
そうすると画面のキャプチャーを撮るのと何が違うんだろうっていうすごく単純なこう、
うん、
あれがあるんですけど、
なんかテレビで紹介された絵を見る限りは、うん、まあ、アニメとかあんまり変わらない感じなんですけれども、
うんうん、
まあ、もしかしたらその撮影スタジオというところで新たな、なんていうんでしょう、プログラムを作ればというか、うん、まあ、みんなそれぞれなんか何かしらのゲームみたいなものの テーマパークみたいな、そういうゲームする場所がそれぞれあるみたいなので、
うんうんうん、
カメラマンのように見ている自分からしか見えない世界っていうのが表示できるようになっていればだいぶ違いますけどね。
うん、でもなんかその作品と言っていいんですかね、うん、を見る限りなんか照明を当てているっぽい感じのもあれば単純にキャプチャーしただけみたいなのもあれば、みたいな。
そうですね。これ難しいところだ。
なんか、ざっと見る限りだと、背景紙は売っているというのが分かったんですけど、カメラは売ってるんですかね。
はぁ、どうなんでしょうね。
カメラっていう概念があるんですかね、そもそもね。キャプチャーで済むってことは。
ねえ。
まあ、ただ相手に
購入させる技術とかそっちの方が大変そうですけどね。
そうですね。なんかこの撮影スタジオザザッと見てみると、うん、その衣装合わせをしたり、うん、メイクをしてあげたり、
うんう
ん、本来メイクとかっていうのは自分が自分でやるものなんですけど、この多分アバターという概念からして、
うんうんうん、
他人に勝手に色塗られちゃ困るわけなんですから。
はいはいはいはい。
うん、でもそれができるっていうのがそのスタジオの一つの機能なんでしょうね。あと照明とかの当て具合、まあ、これは多分その、3D のああいうソフトを使って、
うん、
やるので、なんだかの、どうやってあるのかよくわかりませんけどね、技術的にはね、相手のコンピューターの、うん、のデータに手を加えなきゃいけないってことになっちゃうのかな。
結局ね、なんだ、セカンドライフ何が一番しんどいかって、ユーザー登録して自分のキャラクターを作るところで大体挫折するっていうんですよね。
そうなんだ。
その周りの話を聞くと。なもんで、多分その、メイクをして綺麗にするっていうのが、割とめんどくさい。っていうのはあるんだと思うんですよ。だからそういうのを補助して、で、ついでにこう綺麗にポージングした絵を撮ってあげますよと、
うんうんうん
う
ん、
っていう理解でいいんじゃないんですかね。なんか自分自信ないんですけど。
ああ、なるほどね。
なるほどね。
どこまでがそのなんだ。お金が必要でお金が必要じゃないとこなのかっていうのがよくわからない世界なんで、
うんうんうん、
ですけどね。
あの、どうなんだ、セカンドライフジャパンっていう、あの、公式のホームページを今見ているんですけれど、何にどれだけお金がかかるみたいなことはどこにも書いてないです。
基本的に なんかその、金は必要ないはず。
あ、そうなんですか。
あの、その代わり何かやろうとしたときに、とか物をやり取りしたりするときに、その臨前ドルでしたっけ、その、
はい、ああ、はいはい。
が必要になってきますよ、みたいな。あとはなんだ、あの、土地の売買とか。うん、
土地ね、はい。
そういうのがなんかあったはずですね。
はい。だとハローワークまである。セカンドライフにハローワーク。
ただその、なんだ、お金で解決させるのが、
ええ、
嫌で暇がある人は、そのセカンドライフ内で商売をして、
うんうん、
どうにかその、リンデンドルを入手すると、
うんうん。
そういう図式なんだと思いました、確か。
なるほどね。
いや、まあ、ちょっと、現実を相手にしている、あの、僕、カメラマンとしては、
うん、
なんか面白そうだなっていう反面、うん、いや、これはでも写真じゃないよねっていう
、
まあ、そうは思うんですが、うん、ただね、こう、カメラマンとしては、こう、すべてを自由にしたいという、まあ、欲求があるわけですよね。
はいはい、
光も背景も、うんうん、人物、モデルにしても服にしても
、うん。
そう思うと、やっぱり、こういう、技術とかそういうのがとんでもなく必要なのかもしれないけど、
うん、
うん、こういう世界が、を、いじれたらちょっと楽しいかもしれないな、っていう、
あ、なるほど、
ね、そういう魅力は僕は感じるんですよね。普段フィルムだなんだって言ってる割には、
うんうんうん、
で、ちょっとそれこれ今回こうわざわざセカンドライフの話を出したのは、
うん、
話がちょっとずれるんですけど、もともと SF 小説でスノークラッシュっていう、
うん、
ニール・スティーブンスンっていう人が書いた、
うん、
多分90年代だと思うんですけど、
うん、
いわゆるサイバーパンクと言われる、
うん、
SF にこのセカンドライフそっくりの、
うん、
世界観が出てまして、
うんうん、
まあ多分この、セカンドライフそのものはそこから出てきたんじゃないかっていう気がするんですけれども、
うん
うんうん、やっぱり小関さんが言ったようにアバターを作るのが大変でっていう話で、
うんうん、
で、その、主人公はその、このセカンドライフみたいなそういう、世界を作るができたときに最初に、うん、アバターをプログラミング、アバターの特に顔の表情ですね、
うんうんうん、
の細かい動きとかをプログラミングする仕事についていたという、
うんうん、
ハッカーというか、うんうん、技術者が主人公なんですけど、
うんう
ん、で、まあ、そういう経歴の持ち主が、なぜかいる、こう、現実世界と、
うん、
その、バーチャルな世界の中で、同じ悪人を追い続けるっていう、
うん、
悪役が出てきてですね、
うん、
同じ悪人をバーチャルの世界でも、現実の世界でも、こう、追い続けるっていう、そういうストーリーなんですけれど、
うんうんうん、
かなり細かく、こういうアバターの話が書かれてまして、
うんうんうん、
こうログインするにはどうしたらいいとか、
うんうん、
現実世界の中で殺し合いがあって、うん、まあ、本人は日本刀を使 こう剣士なんですけれども、
はいはいはい、
現実世界じゃなくてそのアバターの世界の中でもやっぱり果たし合いみたいなのがあるんですが、
はいはいはい、
それで死んだらどうなるとか、
うん、
まあそういう面白おかしく書いてあるんですけれどね、
うん、
まあそういう、うん、そういう、あとね、土地取引の話があって、
うん、
その彼がやっていた 会社は、その、アバターの顔をうまくレンダリングすることで、
うん、
すごく儲かったわけなんですけれども、
うんうんうん、
彼自身はなんかそこの社長と喧嘩して辞めちゃうんですよね。
ほうほうほう。
で、一応その時稼いだ、その、リンデンドルみたいな、その、
うんうん、
あの、バーチャルなお金で、
仮想通貨、はい。
うん、
あの、あれは、うん、その仮想世界の中にはすごく広大な土地というか、
うんうん、
豪邸を構えてるんですが、
はい、
現実世界では、ホームレスに近いっていう、そういう、なんか、面白いというか、非常に今の世の中を知ってるというか、
うんうんうん、
そういうスタイル、ライフスタイルが描かれております。
それ面白そうですね。
まあ、あんまり写真と全然関係ないんですけど、その中には写真の話、カメラの話とか、若干出てくるんですけどね、なんか、その主人公の父親が、
うん、
日本に、進駐していた、いわゆるアメリカの進駐軍の兵士で、
うんうん、
日本に生活してた時にお土産にカメラ山ほど持ってきたっていう、うん、話で。でその主人公がそのカメラにちょっとカメラのレンズにすごくこうフェチ的な愛着を持っていったりとかですね、
うんうん
まあ、そういうような話があって、
うーん、
日本人としてはへんてこりんな日本が描かれているのがまた面白かったりですね。
ほうほうほうほう。
まあ、非常に著名な、もういくつも賞をもらってる人なんで、SF 界ではもう知る、なんていうんでしょう、著名な人なんですけれども、
うんうん、
まあ、もし、興味があれば読んでいただければ。
うん、面白そうですね。
そういえば、全然、微妙に話ずれるんですけど、こう、はい、やっぱり、セカンドライフにしても何にしても、まあ、3D の世界。
うんうん。
で、3D のソフト類を使って、
うん、
写真の前撮りに近いことを、ま、前撮りとか、あとコンテ起こしとか、そういうのに使うっていうのが、ネタがあるという話を前にどこぞで見まして。
ほうほうほ
う。うん。3D のグラフィックソフトって、
うん、
大体ライト自分の好きなように振り回せる。
うんうん
ね、
だからポーザーっていうこう、人の型をなんかこう動かす 3D。はいはいはい、
ありますね。
そういうのと背景適当に組み合わせて、
うん、
こんな、これから撮る写真の、
うん、
なイメージでみたいな説明するときに、
うん、
ライトのシミュレーションしたりとか、
うんうん、
すると結構便利よみたいな話を。
なるほどね、
うん。
それである程度、シミュレーションしといて。
まあ、そうですね。実際本番はどうかっていうとね、
うん、
あ
れ
です
。
その、任天堂の DS にも、うん、化粧のシミュレーションソフトっていうのが、
うんうんうん、
出てるそうです。
うん、
僕、これ、授業でね、時々やる、一回はやってみせるんですけど、
うんうん、
あんまり化粧してない女の子を普通に撮って、
うんうん、
で、それに、こう、シャドウをつけたり、リップつけたりとかして、化粧をさしてみせると、結構、まあ、学生の女の子たちはドヒャーってびっくりしますけど、これは難しいんですよ、ところが。そんなに簡単じゃない。人肌に合わせるっていうのが、
うん、
やっぱり、フォトショップでは結構難しいものもありますね。
最近、
塗っちゃうとただおしろい塗ったみたいにベタッ、ベタって。
はいはいはい、そうですよね。
肌の質感を残しつつ、
うんうん、
やるっていうの
は。そっかそっか。うん、なんか、バーチャルの世界で。でもそのシミュレーション的なことの使い方っていうのはある意味ありかなっていう気はしますけどね。うん、 それを、
うん、そうですね。で、エスカレートした分野になると、製品写真の分野とかで、
うん、
CAD 図面から 3D のモデルを起こして、
うん、
終わりとか、
あ、
がっつりライティングしたものをそれを写真の代わりにもういきなり使ってしまうみたいな、そういう話、ことを模索しているところはあるみたいですね。車屋さんとかあっちも
んで、うん、うんうんうんうん、
撮影するのに大仕掛けになるようなところだと、
うん、
むしろうっかりすると人ものすごい人なんだ、人でこれ使って 3D を起こしてやった方がコストが安く済んでしまうみたいな、
あ、うん、なるほどね。
まあだから多分まあすぐはあれでしょうけど、近い、
うん、
2、3年後ぐらいに、ひょっとしたら、まあ、写真なんだか 3D なんだかよくわからない。いや、今もなんかあれですけどね、結構わかんないですけどね。
うんうんうん。
そういうのが出てくるようなことになってくるかもしれません。
なるほど。でもなんかそのバーチャルなものからリアルなものにの、そのさっきのシミュレーションで言うと、その、条件というか、その設定だけ持ち出してリアルな世界で使うっていうのは一つだし、そのバーチャルのまま、バーチャルの中で完結させてしまうっていう、そのセカンドライフとか、うん、なんか、これからどうなっていくのかなっていうの、興味はありますよね。
まあ、うん、そうですね。
でもなんかそこの中にどっぷりこう自分が入っていくのにはちょっと抵抗があるんですけど、やってみるっていうか、やってみようとかいう気はあります？
興味がまず湧かないんですね。で、これは本当どうなんだろうな、仕事をする人間としては非常に良くない態度なんでしょうけど、新しいものにこう何でも食いついて、死んでしまう方が多分正しいというか、いわゆる社会人的なこう身の振る舞いとしては正しいのかな。
スノーさんはこの、
うん、
自由にコントロールできる世界っていうのは、ちょっと覗いてみようとかいう感じはしない、
うん、まあそうですね。いや、ちょっとね、セカンドライフパッてこう取り上げられた時は、おお、ついにとか思ってかなり興奮したんですけれども、
うんうん
うん、カメラマンとして、カメラマンっていうのがあるっていうのはちょっとびっくりしたっていうのもまずあるんですけれどもね。うんうんうん、でもそれが、商売として成り立つとは思えないが、
うんうん、
ただその付随してくるものいろんなことができるんだったら、ね、やってみても面白いのかなと思います。ただ、うん、ただ僕にはそういうスキルを覚える時間はないし、多分そういうことはないので、僕の次の世代の人にお任せしますって感じですけど。
そっかそっか。そうね。ここに入ってくまでの時間的な制約というか、そこら辺はありますよね。これを楽しむまでにどれだけの時間を費やさないといけないのかっていうのはね。そこが大きな敷居になるかもしれないですね。なるほど。ちょっと、未知の世界なんで。でもあまりいい話聞かないですよね、セカンドライフって。どうなんでしょう、
ね、日本はともかく、海外でもどうなんですかね。アメリカ本家で、果たしてどのぐらいまだ流行っているのかどうか。日本はなんか、結局、最初はって盛り上がって、
うんうん、
挫折してる人の方が多いんじゃないかな。
なんか結構一時期企業がなんか ここに出店するとかいう話が
いや、今でもありますよ、やってるところ。
まだ続いてるんですかね。
いや、なんか最近ニュースリリースでどこぞになんかっていうのを見たような気がするんだよな、何の会社。
あ、じゃあそれなりに盛況な部分もあるのかな。
あとは中に人がいるかどうかなんで、アコができましたっていうのはね、いくらでもまあ、でもそこにじゃあどのぐらい人行くのかなって言うと、私の身の回りで少なくとも手出してるって人いないんですよ。
僕の周りもいないですね。
ってことを考えると、そんなにやってるもんでもないのかな。
なんかね、いや、ちょっと見てみましょう。
セカンドライフ、使いに耐えうるコンピューターと回線がないので。
ああ、そっかそっか。そっか、結構、
ワップル壁ですね、
かなり重いソフトになる。
っていう風に聞いていますよ。
なんだよ、3D で動かすわけだもんね。それなりのスペックはいるのか。まあ、本当だ、結構メーカーさんの企業のあれもいろいろ入ってはいるみたいですが、まあちょっと、我々の中からここへ参入するメンバーが出てくる気配はおそらくないので、あくまで想像の世界ですが、セカンドライフにもカメラマンはいますよという、そんなお話でした。続きまして、誰でもフォトグラファー、アーティストの方に行きたいと思います。
ギャルリドゥミソメイユ、日本語でまどろみという名のそのギャラリーは、銀座松坂屋裏にひっそりと立つレトロなギャラリービルの3階にある。落ち着いた雰囲気で使いやすい広さの空間で、銀座のギャラリーとしてはお手頃な価格でご利用いただけます。あなたの作品をぜひ銀座で展示してみませんか。お電話は03-3574-7218、 ホームページへはフォトスクランブルトップページにあるバナーをクリックしてお越しください。
はい、誰でもアーティストでは約30年前の雑誌を発掘してきたということで、はい、スノーさんが写真を送ってくれました。1980年の、
はい、
カメラマン、
はい、
雑誌カメラマンですね。
はい、
について、あれこれお話をしていきたいと思います。すごいですね。
はい。まず最初、0602かな。表紙2冊、あれやつ。
はい。はい、
300円です。
あ、本当だ。はい、はい、
はい。はい。7月、8月。
うん。
はい。あとね、表紙、わかります？ちょっとわかんないかな。写ってる人。表紙に写ってるアイドルなんですけど。
いや。
ちょっとわからない。
わかんない。
ですね。かいちえみさん。
ああ。はいはいはい。
なんかそういう人いたっけみたいなぐらいなんです。
はいはいはい。
あと、右側はね。
いけないな。わからない。
右側は、わかります？
名前が出てこないけど、なんとなくみたいな。
これ、なんと石川ひとみさん。
あ、はいはいはい。
ああ。
わかりますね。
ですよね。
ていうかこのデザインがすごいなっていう雑誌の表紙としてのデザインっていうか、
はい、いやでも
表紙ロゴ変わってないですね。
あ、変わってないですか。かもしれないですね。いや、80年代ってこんなに昭和だったんだって、なんかすごく。
うん。
当たり前なんですけど。こんなに昭和だったのかって、ちょっと感動を覚えます。はい、
う
ん。
これは面白いかもしれない。
原産社食ってその頃もう入ってますかね。
いやー、どうです。あ、中のね、そう、中をちょっと見ていただければ。
はい。
記事のところで、どこだ？カメラの図解とか、あるところとか。
図解。
まあ、ちょっと皆さんのところに行ってる、あれは、やつ。0609とか、ミノルタの XDS とか。
おー、はいはいはいはい。うん、
はいはいはい。
原産社食。どうかはわかりませんが、うん、一応あの僕今ちょっと自分のオリジナルのデータを持ってるんでそれで拡大してみますと、
うん、
活字ではさすがになさそうですね。多分あれですね、電算っていうかあれだと思いますよ、あの人が、ガチャンガチャンってやる。
うん、手動の頃。手動の
頃じゃないかと思いますけどね。
ね、
多分ね。まあ、かなり綺麗だ。かなり綺麗だと思いますけどね。やっぱり70年代とかとはやっぱり違う感じが。
はいはいはい。
写真のね、あの、色合いとか、まあちょっと、写真その、あの、本そのものは黄色くなりかけているので、あれなんです、うん、
でも、カラー印刷で初めで割と良くなってきた頃です。
そうですね。
なるのかな、うん、出始めってことはねえか。
いや、もう完全に。まあ、ね、最初から。
まあ、80年代って言うと一番それ安定してた頃。
もうそうですね。
うん、そういう、銀円からのやつが。
ね。そうなんですよ。で、まあ、何が面白いって、うん、まあ、まず僕最初にこのあの、アラーキーがですね、うんうん、この頃はアラーキーとは言われてなかったみたいなんですけれども、うんうんうん、言われてないというか言ってないというか、
うん、
アラーキー信義ってちゃんと書いてあるんですけど、うんうん、アラーキー信義さんがですね、
うん、
連載を持ってたんですね。
はいはいはい。
で、まあ 2ページ目とか3ページ目、あ、3枚目とか4枚目。
これシリーズもんなの？
そう、これね、うん、あれです、毎回毎回、
うん、
荒木信義のなんとかで落車っていう、うん、ラブホテルで落車っていうタイトルなのかな。
はいはいはい。
もうこれがまたすごい昭和な感じで。
はいはいはい。
あの、今見るとなんかもう、なんか懐かしくて涙が出そうな感じなんですけど。はい。当時としては、やっぱりこれかなりセンセーショナルだったみたいで。
そうなんだ。
うん。あのね、読者層が高校生とかじゃないですか。高校生から大学生とかなんで、まあ、早い子は中学生とかもいるみたいなんですけど、
うんうん、
あの、これをも、この本を持って学校に行ったら、エロ本を持ってきたと思って、先生に怒られたとかね。
ああ
、怒られて取り上げられたのはいい、取り上げられたとか、どうせなら、うんうん、あの、どうせそんな目ひどい目に遭うんならもっとオープンにしてくださいとかそういうあの投稿があったり、
うんうん、
あと何て言うんでしょう、写真雑誌が単なるエロ本になった成り下がってるじゃないかっていう、そういうね、硬派な固い意見もあれば、
うん、
何を言っているんだって、女の人の裸こそ素晴らしい、美しいものはないんだっていう、そういう。
あれですかね、あの、いわゆるビニボンのブームっていうのがちょうど82。
うん、かな。10
から82、3ぐらいじゃないですかね。
うん、
あ、その辺の時期とかと重ねてみると、
う
ん、
そう
なんかちょうどそういう、そう、脱ぎ物の走りっていうのがあるのかもしれない。
そうですよね。
まあ、今すごくうろ覚えで話してるんで、実際時代交渉すると違うかもしれないですけど。
いや、多分、そんな。
でも、そうですね。写真時代があったのとか。
ああ、ありましたかね。
てか、どうして私、私の年齢でそういうのがポンポン出てくるのはそもそもおかしいんですけど。
そっか。いや、0605のね、うん、ベッドに横たわってるあの人の向こう、鏡なんですよね、多分、
うんうんうん。
そこにね、スタッフの人の顔が映り込んで。
映ってますね。
それ、そのまま乗ってるっていうところが、ちょっと、荒木らしいのか、それとも、ただ単に、あーって乗せちゃったけど、あーっていう感じなのか、どっちかわかりませんけど。すごい真面目な、僕これ拡大してみる、見たんですけど、見ると、うん、すごい真面目な横顔なんですよね。
あ、この映っちゃってる人が
映ってる人が、うん。
ほうほうほうほう。
多分、モデルよりは、荒木さんが気になって、そっちばっかり見てたんじゃないかっていう気が
する。なるほどね。
うん。編集の人なのか、
どうなるか。
あとはですね、ライティングがモデルさんの水着の写真とかの、まあ、うん、モデルさんの体型もなんかすごくむっちりしてるの驚いちゃうんですけれど、
うん、
驚きませんか、なんか今のアイド
ル。そうですね。
相撲取りに見えるんですけど、ライティングがすごくてね、
うん、
いや、こういう、ライティングだったんだ、昔は。
ああ、はいはいはいはい。
はい、後ろから、斜め後ろからの逆光のライティングで、
から、
線のエッジを出すっていう。
うんうん、
あとは、髪の毛とかキラキラしてる。
うん、
エアーライティングっていうんですか。
うん、
そういうのが、バリバリ来てて
、
ちょっとびっくり。
びっくりっていうか、こんな風にしないの？
あまりここまでは激しくやらないからっていう感じ、
ね。ああ、なるほどね。なんかでもすごい、このヘアスタイルもそうなのかもしれない。なんかやぼったい感じしますね。
まあそうですね。まあやぼったいっていうか、うん、まあ今の基準で言えばそうなんでしょうけど、当時としては。それで
今の流行りの写真を30年後に見たら、やっぱり同じこと言ってると思います。
そうね。
うん、そこ流行りしたりなんで。
で、まあね、もうあと30年ぐらい経つと、なんか新鮮に感じるのかもしれないですけど。
あ、なるほどね。
あと、まあ、これ、当時80年代非常に活躍していた写真家たちが、
うん、
ザ・マンっていう、うん、コラムといいますか、そういうので、うん、写真家が写真を撮られてるっていう、
はいはいはい、ね、
そういう、あれ、企画がありまして、
うん、
ここにあるのは深瀬さんですね、うんうん、っていう、深瀬正久さんっていう方、
うん、
正久という方、と、あと、土田博美さんっていう方、
うん、
はい、が出てますが、
うん、
深瀬さんは、この、まあ、これ、この頃、もう油乗り切ってんのかなって感じですけど、
うん、
何年か忘れたんですが、ちょっと、事故で、お酒を飲んだ上で、階段から落ちたということで、うん、もう、なんていうんでしょう、こう、意識不明というか、
うん、
完全に、こう、介護されないとダメな状態になってしまっていますが、はい、そうなんですよ。
へ
え。僕この人の写真すごく好きで、
はいはいはい。
ただどんな人かよくわからなかったんですけど、
うんうん、
ここにこういう若い時代のこういう風貌が載っているのを見て、
うんうん、
ちょっと感動しました。
うーん、
はい。でね、いいことを言ってるんですよね。こう最後に、うん、一応インタビューがありまして、
うんうん、
ラブカメラマンたちへっていう、切り口で、 あの、まあ、押せば写るんだから好きだったらどんどん写せばいいんだよ。逆に誰が撮っても写真は写ってしまうんだから残されたものはパーソナリティだけになってくる。うん、そこで自身の特徴を出すことだねって。誰に見せるための写真とか、どこで発表するための写真なんか、なんていうことは考えることはない。とにかく自分自身の写真を撮ることだっていうふうに言っております。あ、1980年でもうすでに、まあ押せば写るんだからっていう時代にもうすでになっていたので、
うんうん、
この頃にこういうことを言っているということは、ね、今のデジタル時代には何て言ったらいいんだって、逆に。はい。
はいはいはい。
思ってしまいました。
なるほどね。この人はどんな写真撮る方なんですか？
まあ、荒木とかと通じるものがありますね。僕はちょっと荒木さんよりは先にそういう分野に踏み込んでいるような、より深く踏み込んでいった人のような気がするんですけれども、
うんうん、
あの自分の家族とか、
うん、
人で、もともと、北海道のね、砂川だったかな。あの、まあ、炭鉱の町の写真館の息子さんなんですよ。
うんう
ん、次男、
うん。
で、まあ東京に出てきて写真の学校に入ったわけなんですけど、
うんうん、
まあその後は、家の方は継がずにコマーシャルカメラマンとか、広告とかもやりっていたんですが、うんうん、その後、自分の世界を撮るということで、
うんうん
うん、かなり試写真の作品が多いですね。
うん、
あの自分のお父さんがその写真館で、
うんうん、
の経営してたお父さんが亡くなった時のお葬式の写真とか、
うんうん、
丘に入れるとことか骨になるとことか、
うんうん、
全部撮ってる写真集があるんですけど、
へー、
あの荒木さんも自分のお母さんの葬式の時の写真とか、こう死んだというかね、
うんうん、
あの棺桶に入ってる顔の写真とかも撮って、うんうん、一時期センセーショナルに言われたんですけど、
うんうん、
それよりもしかしたら前か同じくらいかにやっているじゃないかなっていう、写真のはありますね。
うんうん、
まあ、すごくこう詩的なあれなんですけれども、
うんうん、
当時の雰囲気っていうか、こう非常に色濃く出してるし、その写真館自身がだんだん廃れていくっていうドキュメンタリーにもなってるんですよ。
うん、
まあね、なんともね、あの、まあ、北海道生まれの僕としては、
うん、
ね、なんとも言えない、
うん、
こう気持ちになる写真集です。それは、
うん、
写真集のタイトルなんていうか忘れたんですけど、
なるほどね。
あと、奥さんのお母さんと一緒に暮らしてて、
うん、
で その3人で暮らしてるサマーの写真とかで、
うんうん、
なんかすごく面白いですよ。
う
ん、なんか奥さんとお母さんがお風呂に一緒に入っているっていう写真とかで、
うん、
非常に詩的なドキュメンタリーの写真がいっぱいあります。
なるほど。
で、あと、土田博美さんって、こう今はもう非常に大御所なんですけれども。
うん、やっぱそうなんだ。
いや、まあまあ、はい。
名前は、
はい。
僕でも聞いたことがあるなと思ったんですけど。
はい、あの、ニコンサロンとかの審査員とかも確かさ、美味しい。
うんうん。
はい。で、なんか、当時のこの、ひげ面に髪の毛がこう、ちょっと、なんでしょうね。まだ若いんですよ。これ20いくつぐらいなんですよね。いや、かっこいいね、とか。
とか、松田優作とか。
そうそうそう、あの当時の。
そんな感じですよね。
あの、うん、あの当時の、こう、かっこいい男の、あれなんですよね。スタイルなんですよ、これね。死の子の、あの、カンプって言って、被り布って言うんですけど、
うんうん、
それを バッて被ろうとしてるところが、
うん、
痺れます。痺れます。はい。
うん。はいはい。なんか全国縦断高校生写真講座とかありますね。
これね、これね、なんか、すごく複雑なんですけど、うん、これ、うん。僕が、行ってた学校の、うん、宣伝です。
あ、
はい。
そうなんだ。
もう潰れてしまった写真学校の宣伝なんですけど。
へ
ぇー。それで、それを見つけたので思わず撮ってしまったんです。要は、高校生をね、学校に入れるために、学校案内みたいなことをやってたんでしょうけど。
ああ、なるほどね。
なんと、仙台、浜松、広島、宮崎、栃木、埼玉、千葉、群馬、その他全国各地を予定って書いてありますけど。
へ
ぇー。で、講師が、当時やっぱりすごくて、林忠彦さんっていう、まあ、うん、もう随分亡くなって随分になりますけど、
うん、
大御所の写真家をはじめ、
うん、
何人もの方が講師をしてます。今、現在も活躍されてる方は松本徳彦さんっていう方は活躍されてます。あとは結構亡くなられた方が多いかなっていう。
なるほどね。
はい。はい、林忠彦さんの次のに樋口忠夫さんって方がいらっしゃるんですけど、その方は僕が入った時16年17年ぐらい前かな、
うん、
に校長先生をされてました。
へ
え。で、病院から学校に来てました。
病院から。
もうちょっと体悪くて、
うんうん、
何かの行事の時とか、うん、審査の時とかだけ病院からやってきたんですが、非常に元気、本当に病人には見えない。
うん、
なんか写真の時になると生き生きしちゃうっていう感じなんです
。この今月のスタイルブックとかスタジオマンとかっていうのもすごい強烈ですね。
これ面白いですね。これ今見ても勉強になります。僕はこれ読んで勉強してきました。なるほど。
これは、ね、スタジオマンが持ってる道具やらの解説が入ってる。
そうなんですね。こんなものをこんな時に使っていますっていう。
はいはいはい。
絵がいいですよ。
もうこれ、なんだっけ。ピアノ表紙かなんかあるの。
あ、そんな人なんだ。
かなぁと思ったんだけど。
そうなんですか。そこまで気がつかなかったけど、でもそんな感じもしないでもないですね。
うん、
この今月のスタイルブックのですね、
うん、
足元のところに、ホリゾントペーパー、まあ、バック紙ですね、
うんうんうん。
上に乗るとき即脱げるようにスニーカーは、かかとを潰すって書いてあるんです。おぉってか。
そうなんだ。
そうだよね。で、僕も、スタジオ用に自分の靴は置いてあるんですけど、
うんうん、
動物みたいの。
はいはい。
かかと潰さなきゃダメか。
勝手に潰れたんじゃなくて、潰さないとなんですね。
そうなんですね。
ありますよね、よくなんだ、野球の選手がグラブ買ったらなんかとりあえずこう、馴染ませるみたいな。
はいはい、
そういう感じでスニーカーを潰すって感じ
なんですかね。スニーカーを潰して、かかとを潰して、あれだろ
う。いや、なんか面白いですね、この時代。
時代がね、今この企画がないのが残念だなと思うんですが、復活してくれて面白そうです。
今でもあんま変わんないような気がしますけどね。
そうですね、カメラマンを紹介する のはね、うん、カメラマン最前線っていうのであるし、
うんうん、
ちょっとここには複写してないんですけども、
うん、
一番面白かったのが読者のが出てくる
ね、はいはい、
高校とかに行ってるんですよね、まあ、今でも行ってんのかな、
写真部ありましたね、そういう
写真部に行く、いろんな高校写真部に編集部の人が、はいはい、で取材をするというページと、
うんうん、
あと読者のこうお手紙の欄が非常に面白かったです。質問 Q&A コーナーとかね、
うんうん、
面白くて、
うん、
フリーカメラマンになるにはどうしたらいいですかっていう。
はいはいはい。
ありまして。
うん。
そしたらなんか、まあ、まずフリーになるためには、こういう機材とか、こういう、まあ、車とかそういうものが必要でとか言って、
うんうん、
どう考えても、1000万円ぐらいはかかるよと。でも君はフリーになるつもりかいとか言うみたいな。かなり硬いっていうか、こう、かなり硬派な。
うん。
アンサーがありました。スタジオも持とうと思ったら5000万円ぐらいは必要だよ。
うんうん、
それを、例えば就職して、
うん、
スタジオとかに就職して、
うん、
何年かで、それを稼がなきゃいけないで、
うんうん、
かなり努力が必要だよ、みたいな。
はいはいはい、
うわ、1000万円だと稼いでないよ。1980年代の1000万円って相当ですよね。
ああ、そうですよね。
そうですね。
これ読まなくてよかったと思ったんですけど。
ここ読んでたらカメラマンしてなかったかもって。
そう
今なんかあれですよね。定番の回答としては名刺を作ればもうカメラマンだみたいなのはあるけど、それよりもある意味ハードですね。具体的に数字出ると。
うん
それだけ、回答者は真剣だったんです。
うん。
かなりね。一応、この80年代のやつが、1年分残っていたの。
まあ、
京都に機械が。
あ絶対昔の方が初期投資は行くような気がしますね。まあ、す
カメラはね。
うん。
一応、しのごまで持って、の、最低でもしのごまで持ってですもんね。多分80年代なら。
そうですね。で、それぞれにレンズだなんだっていうのもそうだし、照明機材。
そうそう。
自前で持ってた、ね、らやっぱり、行きますね。デジタルって安いですよね、それって考えると。
そう。
そうし
そうなんですよ。
このキャノン A1 ってこの頃に発売されてたってこと？
そう、80年代。
その頃の新製品
そうですね。
ですかね。
ここに80年ので、キャノン A1 がここに出てるってことは、80年か、もしくは、その前の年ぐらい。
うんうん。
ですよね。
いやー、なんか、これぐらい時代がこう、ギャップがあると、見てても面白いでしょうね。
そうですね、うん。いや、僕はまさに写真小僧っていうか、キャノン A1 買ったのは16か17で、
うんうん、
多分この雑誌が実際に写真部の部室とかにあったと思われるんですけれども、高校生。
はいはいはい。
だから、でも あんまり見てないんだなと思いまして、
あ
見とけ。ような見なくてよかったようなって感じ、
うん、
当時このね津田博美さんとかそういう深瀬さんとかの活躍を知っていればなんかもっと一直線でカメラマンになろうと思っていたか、
うん、
その逆でやめたって
1000万の記事を見た
呆れてやめてしまっていたかどっちかです、
うん、なるほど面白いですね、このなんか。
はい。いや、でも勉強になりますよ。
そっかそっか。いや、なんか、 最近の雑誌は見ないって言っていたスノーさんが勉強になりますよってなんかおかしい気がします、
ね、いやまあね、うーん、なんか、まあ、ここら辺が僕の写真の原点だから面白いのかな。
なるほどね、
気はします。
ということで、約30年近く前のカメラマンを見て、雑談といいますかお届けしてみました、はい、なんかね、どっかにあるんですかね、図書館とかね、あったりしない。あ、でもこんな古いのはないか、さすがに。
まあ、国会図書館とか行けばあるのかもしれないですけどね。
なんかどっかで見る機会があったら、ちょっとかなり時代を遡ったものを見るのが面白いかなっていうのが思いました。はい、ということで、ハンスケの相談コーナーに行きたいと思います。ハンスケの相談コーナーです。先週ちょっとそのセンサークリーニングのネタをやって今週持っていくっていうことだったんですが、収録のタイミング上まだキヤノンには行っておりません。次回こそ、その持てた後のお話をお届けしたいと思うんですが、今回はですね、撮影会ってどんなもんっていうところで、話をしていきたいと思うんですが、ニュースでね、なんかアイドルの撮影会でデータは持って帰れませんという体で撮影会があったと、それで非難轟々だというニュースを見かけまして、はい、まあ、撮影会ってどんなんなんだろうっていうね、私自身は行ったことがないので、
あ、
うん、面白いのかな、どうなんだろうっていう。まずそのニュースの方からいくと、撮影会っていろんなのを撮って、うん、ダメなものも良かったものも持って帰ってこそみたいな感じがあると思うんですけど、
はいはい、
ニュースだと、まずカメラを買うのがその参加資格の条件として一つあって、なおかつそのデータは持って帰れませんと、撮った写真を見て気に入った1枚をプリントして差し上げますということだったみたいなんですけど、こういう撮影会についてはどうですか。
うん、いや、なんかちょっとひどくないですかって気はするんですけど、はい、
ね、なんかその反則の一つとしてやってる撮影会にしてはすごいなんか高飛車のやり方だな。
カメラを買うっていうのは電気屋さんが、電気屋さんっていうか小売店がっていうことなんですね。
家電量販店でいいんですよね、確か、
はい、そうか。いやー、それみんな知っててそれに参加したんでしょうかね。行ってみたらそうだったんですかね。
あ、
条件を知っていて、
条件は告知の中にあったんだと思うんですけどね。
ああ、そうだった。うーん、まあ、じゃあしょうがないね、避難号号って言っても知ってて行ったんだったらしょうがないですね。
あ、というか開催される前にもうすでに、
ええ、あ、避難
そんなのあるかっていうこと
だ。確かにそうですね、うん、それだったらいい、撮りたい人は行かないでしょうね。
うん、
アホらしいもんね。
ねえ、なんか一枚だけ、まあでもそのあれアイドルなのかな、タレントさんなのかな、
うん、
ちょっと僕は知らない人だったんであれですけど、はい、その興味のある人は1枚でもいいからっていうのもあるのかもしれないんですけどね。
そうか、いや、うん、
撮影会っていうのは行かれたことってあります？参加者として。
はい、高校生の時に1回あります。
はいはいはい、私もそうです、高校生の時に。
その時も私は有名な人？
いや
一般のモデル、モデル一般というか何だろう、
僕はなんか確か小樽の辻祭りってあったんですけど、
公園、はいはい、
そこで辻祭り、辻クイーンかなんか知らないけど、そういう感じの撮影会でしたね。なんかどうってことなかったっていう思いでしかないんですけど。
それはどんな感じなんですか？モデルさんがこう来て、はい、いいですよってことは最適な感じなの？
まあ今も昔もそんなに変わんないとは思うんですけどね。多分、その、ちょっとした世話役というか、先生役というか、あるいは、リフ番持ちの人とかがいて、
はいはい、
じゃあここら辺の背景がいいからこの辺でとか、屋外だと、で、わさわさってより集まってきて、まあ、一応、なんて言うんでしょうね、ルールというかマナーとしては真ん中とかでいいポジションである程度取ったら下がって、
はいはいはい、
誰かが埋めるっていうのが、ルールなんですけど、まあエキサイトしてきたりモデルさんがたまたまちょっと良かったりすると、そっから動かなくて、お互いに牽制し合いながらこうなんですよね。しまいには喧嘩になるみたいな。そういうイメージが僕にはあるんですけど。今、なんでしょう。
もうなんか勝手にこうモデルさんがポーズしてて、そこにこうみんなで勝手に撮ってるみたいな感じ、
まあ、一応声かけますけどね。もうちょっと手上げてとか。
はいはい。
目線ください。一番あれば目線くださいっていう。一回ポーズ取ったらそのまま、目線ヒューって動かして、右から左に動かして、みたいな。そういうのもあれば、まあもうちょっとなんか、こう、なんていうんですよね。一人一人撮れるように時間を作ってくれたりとか。
はいはいはい。
それはもう、そのスタイルによって違うと思うんですけど。
なるほどね。
ある程度お金取るところは一応考えるんじゃないですかね。
はは。
こう、不公平にならないように。
はいはいはい。それは、なんていうの、こう、スキルアップになるものなの、そういうのに行くのって。
参加することに。
まあ、むしろ、その、情報交換の場にはなるかも。
あ、その参加者同士、
うん。参加者同士で。
はあはあはあ、
こんな撮り方する、してるとか。まあ、あと盗むとかね。
はいはいはいはい。
多分、まあ、こう、初心者は人の撮り方を見て盗む方が、面白いというか、ためになるのではないかと思うんですが。
なるほど、ね。
モデルさんとのコミュニケーションの撮り方とかね。
はいはいはい。
やっぱ上手い人はすごい上手いですから。十何人とかいるのに、まあ、自分だけのモデルのように、撮らせちゃったりする人はいます。
はいはいはい。
そういう、まあ、自分の写真っていうよりは、そのなんか周りのとか、周りの状況とかそういうのを、で、楽しんだ方がいいような気がする。
なるほどね。はいはいはい。そうか。で、なんつうの楽しいですか？
いや、よくわかりません。
微妙な感じですね。
隣の人と張り合って、なんか隣の人よりいいものを取りたいみたいな情熱を持っている人には面白い。
あ、
なんか競争好きな人とかにはたまらないんじゃないですかね。
なんかこう気になるモデルさんが例えば撮影会しますよって言ったら行きますよ。
いや気になるモデルさんがまずいない、
うん、分からない
そうか、
いや、仕事、すでに仕事になっちゃってますからね、僕ね。
ああ、そっかそっか。
はい。そう、さすがにそんなモデル撮影、モデル撮影会を撮影してくださいって言うんだったら行くかもしれないけど。
ああ、なるほどね。はいはいはい。ああ、そっか。いや、なんか、ま、記事とか、ね、そういうニュースとかでもなんか、チラチラ見かけはするんですけど、どんなもんなんだろうなとか思ってよく見ていたんですが、でもあれお金払って行かれてたりする人もいるんでしょ。
うん、まあいろんなスタイルがあります。
ああ、でもだ、うん、お金取るとこの方がむしろ多いでしょ。
そうです
よね。参加
費。
あと出店料っていうのがね、そう、あのなんとか例えばなん、あの桜の、
うん、
桜のなんとかコンテストとか、
はいはいはい、
そういう自治体とかでもいろいろあるじゃないですか、うんうん、なんとかのコンテスト、うんうん、で、あの僕は以前あの、カズサ千葉の方でやった新教室の時も、
うん、
あの一緒にフォトコンテストやってましたけど、
うんうん、
あれはさすがにお金は、出店料は必要なかったかもしれないんですが、だいたいそういう、なんとかあって頭につく冠の場合は、
うん、
あの、コンテストがあって、それに出店料が必要。
なるほど。その撮影会で撮ったやつを、そのコンテストに出すのにお金がかかるっていう。
うん。
い
うシステムも多いし。
なるほどね。まあ、そうなったらあれですね、コンテストだからバトルになりますよね、うん、
はい、
うん、でもそのコンテストに並んだ写真を見るのはちょっとうんざりな気がしますね同じモデルさんの写真がいっぱい並ぶわけでしょ。
ああ、まあそうなんですけど、でそれがやっぱり上手い人は上手くて、
うんうん、
俺があのぐちゃぐちゃな雑踏で撮ってこうなのかってびっくりするような写真がやっぱり撮る人はいます。
へ
ぇ、そこはじゃの道はヘビで。
はいはいはい。
はい、
へぇ、そっか。でもなんかじゃあそういう人がいたらなんか面白いかもしれないですね。その、なんて撮影会というよりも、そういう人を見つけられたら、その人の動きを見てるとかね。
まあ、嘘か本当か知らないけど、それです。生活してる人もいるっていう噂は聞いたことあるんですけどね。そういう全国、あの別にモデルだけじゃなくていろんな、
ああ、はいはいはい。
フォトコンテスト。風景写真からモデル撮影から何から何までいろんなものに、あの出展して、
うんうん、
その賞金で稼いで、生活してますっていう人が、
すごいな。
いるって話は昔聞いたことあるんですけど、本当かどうかは知りませんが。
なるほどね。そうか。でも、行ったことはあるけど、二人とも一回ずつなんでしょ
う。そうですね。
そこら辺がなんか、ちょっと判断基準になるのかなって。なんか機会があったらなんか参加してみたい気はするんですけど、なんかわざわざね、申し込みしたり、それこそ参加費払ってまでっていう感じはしないんですが、どんなもんなのかっていうのはちょっと。
ああ、そうか。多分結構身近でやってると思うんですけどね。パラパラ、あの、写真雑誌の、カメラ雑誌の後ろの方とか見れば。
うんうんうん。ありますよね。
あと自治体とかでやってたりして。 するし、うんうんうん、で、ワルナロはそのね、なんとかの、なんとか祭り、写真コンテストとか、
うんうん、
ミスなんとかを撮る写真コンテストとか、
うんうんうん、
そういうのがすごくお手軽だから、
うん、
そのミスなんとか撮らなくてもいいから、それそこに集まってる人を観察するのも面白いかもしれないです。
なるほどね。一回なんかどっかあれば見に行ってみてもいいかなっていう気はするんですが。
あ、自転車の競技ではさすがにあのキャンペーンガールはいないですね。
あ、いないですね、それは。
モータースポーツに行けば
やってる。ありますね、はいはいはい。あれ、モータースポーツにいるあのキャンペーンガールみたいな撮影会みたいなのってあの後やってたりするんですかね。
うん、あんじゃないですかね。その、いや、全部が全部やってるとは思いませんけど、やっぱり宣伝の一端でやってる、そういうイベントが一緒にくっついてる場合もあると思います。
なるほどね。
でも、モーターショーとかでもあるんじゃないですか、ないのかな。
いや、なんかでも、あの、モーターショーとか、ああいうところですごい群がってる人たちを見ると、ちょっと引いてしまうものがあるんですよね。
いや、似たようなもんですよ。あれが、外でっていうか、あんな感じですよね。
でもそうですよね。でも、あの中に入ってって自分も撮るぞっていうのは、ちょっと、できるかなっていう気がするんですが。なるほど。はい。まあちょっとその気になったニュースもあったので、撮影会がどんなものかということで、聞いてみましたか。
全然すいません。いや、参考になっており
ません。いや、ちょっと、今はまだちょっと行く勇気はないかな。
はい、
でもちょっと覗いてみたい気がしなくもないといった感じです。はい、ということで、まあ、セカンドライフにしろ撮影会にしろちょっと行くかと興味が微妙な感じのネタが2つ入りました、
はい。
今週もこの辺にしたいと思います。お届けしましたのはハンスケと、
はい、スノーと、
お疲れ様でした。
はい、
ありがとうございます。
また来週。
はい。